恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。田原町さんの歌にこういう歌があります。寒いねと話しかければ寒いねと答える人のいる温かさ。寒いねと話しかければ寒いねと答える人のいる温かさ。寒い季節になってきましたので、とてもよくわかる歌だと思います。心を温めてくれる、本当に挨拶というのは小さいようでいてとても大切な役割を果たすのです。昨日は報告にもありましたように、高岡バプテスト教会の宣教50周年記念ということで、その出会にお招きをいただいて出席をさせていただきました。高岡バプテスト教会と私たちの教会とは様々な点で深いお交わりをさせていただきますの、いただいていますので、このような場合に駆けつけるのが礼儀なのです。ただ困るのは、では出席させていただきますと返事をすると決まったように、この年齢になりますと、それでは祝辞をお願いしますということがやってくるので、ギリギリまで返事を伸ばして、もうプログラムが決まった頃に出席しますと返事をしましたら、もう即座に祝辞をお願いしますということで、昨日もそれをさせられたのですけれども、5分間の祝辞をお願いします。皆さん、5分というのは短いから簡単だと思うかもしれませんけど、5分の祝辞は30分の説教よりも難しいんです。誰かさんの結婚式では、同じ結婚式で3回も祝辞をさせられたという忘れられない思い出がありますけれどもですね、本当に、挨拶をする、特にそのような改まった席での挨拶っていうのは本当に難しいのです。今日の聖書箇所でイエス様からこの難しい挨拶についての話が飛び出します。興味深いことだと思います。さて、私たちは三条の説教から学んでいます。今日の箇所も非常に有名な言葉です。人々に最も知られているイエス様のお言葉かもしれません。43節から、自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。この自分の隣人を愛しという御言葉は、旧約聖書のレビ記19章の18節に出てくるお言葉です。復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である。しかしです。聖書のどこにも、自分の敵を憎めという言葉は見当たらないのです。しかし、律法学者パリサイ人たちは、隣人、それは同国人、イスラエル人を指していると解釈して、同国人は隣人だから愛せよ。すると、その反対は、ユダヤ人ではない異邦人、外国人、それは隣人ではなくして敵だから憎まねばならないと考えたのです。そんなひどいと思うかもしれませんが、しかしそれはユダヤ人だけではないのです。私たちも隣人を愛し敵対する人、苦しめたり殺そうとして迫ってくる人を敵として憎むのは当然のことと考えます。隣人は愛の対象であり、敵は憎しみの対象。それは自然な人間の情かもしれません。 憎むべき人のことを敵と呼ぶからです。ところがです、イエス様はこのところでそんな人間の自然な情を逆なでするかのようにおっしゃるのです。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、そんな無茶なことと皆さん正直思わないでしょうか。言葉としては実に美しい高尚なことのように感じるのですが、この自分の敵というところに具体的にあなたにとっての敵のような存在の顔またはその名前を入れてイメージしてみてください。あなたの苦手なあの人、いつもあなたをいじめる、あなたの悪行を言い、あれもしない噂をばらまき、あなたをいつも苦しめるその人の顔を思い出して、そこに当てはめたら、聖書の言葉は時々具体的にそこに名前を入れると違って聞こえてくるものです。果たしてそこにあなたのあの本当に厄介な上司を、同級生を、あの本当に悪い噂ばかりばらまく、あの付き合いにくい近所のあの人を、できれば避けていきたいあの親戚のあのおっちゃんを具体的に思い浮かべると、その人を愛しその人のために祈りなさい、まあ祈りなさいと言われて天罰が下るように祈るんだったら祈れますよね。昨日も高岡に行く途中で栗原トンネルで大きな事故があってですね、まあ本当にトンネルの中で正面衝突をした3台の車がぺっちゃんこになってですね、いましたけども、あの嫌なあの人が交通事故にでも会えなんてですね、そういう祈りだったらできるけれども、この祈りはそういう祈りじゃないわけです。祝福を祈れということなのです。神様の豊かな祝福があの嫌なあの敵に与えられるように祈れというのです。聖書を私たちが真剣に読んでいくと、とても自分にはできない不可能なことが要求されているのに気づきます。特に前回のところと今回のところはそう感じるところです。右の方を打たれたら左の方も向けなさい、下着を取ろうとする者には上着も与えなさい、1500メートル無理やり歩かされたら喜んで3000メートル行きなさい、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、そんな甘っちょろいことを言っていたらこの厳しい社会では生きていけない、やられたら3倍にして返すぐらいでなければと言われる世の中です。私たちは聖書の中のこのような自分には到底成し得ない、あまりにも高すぎる標準や言葉に接するときどうするでしょう。あのイエス様のところに質問を持ってやってきた止める若者、彼はイエス様から一つだけ欠けたことがあります。あなたの持ち物を全部売り払って貧しい人々に施しなさいと言われると、彼は大金持ちだったのでとてもそんなことはできないと顔を曇らせ悲しみながら去ったとありますが、そのように私たちにはとてもできないことなので、と神様から聖書から教会から去るべきなんでしょうか。そうではないのです。聖書の中で到底自分には成し得ない御言葉や命令に接するとき、それはできないから私は無理ですと逃げ出すんではなくして、とてもそれは自分にはできませんと、そこに自分の限界を知って、だからこそ神様のもとに行くのです。だからこそ神様に信頼し、だからこそ神に祈るのです。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできるのです。 もしも自分で全てができるんだったら神様いりません。祈らなくても何でもできるんだったら信仰はいりません。できないから。だから私たちは今日こうやって神様の御前に出ているのです。ではこの敵を愛し迫害する者のために祈れの言葉を前にして私たちはどのように神様の前に出たらいいのでしょう。さらに御言葉は続きます。45節。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。ここまで来るとまたまたとんでもない言葉がここにもあると思わされます。敵を愛し迫害する者のために祈れ、それこそが天の父なる神様の思い願いであり、それが証拠に天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからだというのです。皆さん、そんなことがあってもいいんでしょうか。若い人にはお気の毒ですけれども、失礼ですけれども、月光仮面。何？月光仮面というと、テレビの白黒時代のヒーローです。1958年から始まり、なんと最高視聴率が 67.8%。平均視聴率が 40% 台。あまりの人気に、子供たちが高いところから飛び降りては怪我をするので、これは危険だっていうんで、早いこと中止になったといういわくつきの、私は15歳ぐらいの時のテレビですけれども、番組ですけれども、いまだにあの主題歌ははっきり覚えています。礼拝で、月光仮面のおじさんの歌を歌うのも何がなんですけども、知らない人のためには歌わないと話が進みませんので、ご存知の方は年齢を隠さないでどうぞ歌いましょう。どこの誰かは知らないけれど誰もがみんな知っている。月光仮面のおじさんは正義の味方よ良い人よ、はやてのように現れてはやてのように去ってゆく。月光仮面は誰でしょう、月光仮面は誰でしょう。歌いますね。よーい、はい。どこの誰かは知らないけれど誰もみんな知っている。月光仮面のおじさんは正義の味方よ良い人よ、はやてのように現れてはやての呼び去ってゆく。月光仮面は誰でしょう、月光仮面は誰でしょう。あ、ごめんなさい、ちょっとおかしいですけど、雅子さん知ってるはずですけどはい、あの大きな声で歌ってた人は正直な人。はい、みんな知ってるはずなんですけど、55歳以上ぐらいからはですね。月光仮面は正義の味方だから良い人なんですよ。今のテレビ番組としたら水戸黄門です。途中でどんなに悪者が悪代官が勝ち誇り正しい人々が泣いていても最後のギリギリになって必ず控えおろう、この門どころが目に入らぬかと印籠を掲げて水戸黄門の素性が明らかにされ、悪者がやっつけられ正義が勝つからみんな安心をして、もうワンパターンなんですけども、みんな水戸黄門になると欠かさず見ちゃうという人がいるわけです。もしもあまりにもマンネリだから今回だけは最後の最後まで悪者が勝ち通し正義が負け通すという番組で終わったとしたら、 テレビ局には抗議の電話が殺到するでしょうね。正義が最後に勝つからいいのです。イエス様のあの例え話のブドウ園に送られた労働者の話も、聞く人々の心を逆なでするような話です。早朝からまだ暗いうちからブドウ園に送られた労働者、その後9時から12時頃から3時頃からブドウ園に送られた。ところがなんとご主人は5時頃、まだ仕事にありつけないでぼーっとしている人を見つけるとブドウ園に送って、5時からブドウ園に送られた人は洋服を着替えさせられ、そして道具を与えられ、仕事の内容を教えられているうちに6時の終了のベルが鳴って、全然働かないうちに、さあお給料を払います、5時から男から、はい1デナリ1万円3時から男、はい1万円12時から男1万円9時から男1万円でも、早朝男は5時から男1万円だから俺は3万ぐらいもらわなければと思ったら、はい1万円と渡されたので、ムッとなって、不公平です、私は朝早くから焼けつくような太陽の中で苦労を重ねながらくたくたになりながら働いたのに、5時から男と同じ1デナリですか、こんなことは許せないと、あの怒るあの話です。 そんなのはおかしい、不公平だ。私たちは天の父が悪い人にも太陽を昇らせ、正しくない人にも雨を降らせると聞くと、そんなのはおかしい、悪は正され、正しくない人は罰されるべきだ、早朝からずっと働いた人は多くの賃金をもらい、5時から男はほんのちょっとでいいはずだと思うのです。イエス様の話は土台おかしいと気分が悪くなるのです。しかしそのように思い、そのように感じているとき、その人は自分をどの立場に置いているかなんです。そんなのはおかしい、不公平だという人は自分を正しい人の中に置いているのです。良い人の立場に自分を置いているのです。自分を早朝男に置いているのです。例えば野球の試合で、野球の途中、試合の途中で雨が降ってきて試合が続行できなくなった場合、5回を終了していましたら、それまでの点数で勝負が決します。5回コールド、雨天のためにコールドゲームといって試合は成立するのです。ところがそれまで10対0でもう一方的に大差がついている勝負であっても、5回裏まで進んでいなくて、これ以上はどうやっても試合は続行できないとなると、どうなるかというとノーゲームになるんです。このゲームはなかったことになるんです。すると10点リードしていた人はどう思いますか。もうがっかりするわけです。本当に悔しい思いになるんです。ところが大差がついて負けていたチームはどう思いますか。ほっとするわけです。やったー、うまいことやったーとですね、儲けた話になるわけです。立場が変わるとまるで感じる感じ方が違うのです。私たちは自分をどの立場に置いているかなのです。実は私たちは天の父なる神様の前に、どうあがいても、どう逆さまに自分を振っても、私たちは決して良い人ではないのです。正しい人ではないのです。清い神様の視線の前に、正しい神様の前に、私たちは汚れ切った醜い罪にまみれたもの、神様の前に報いを要求できるような、早朝男でも9時から男でもない私たちは、みんな5時から男、5時から女に過ぎないのです。もしもです、 神様、正しい人は罰して、悪い者はちゃんと裁きをつけてください。水戸黄門でやってください。月光仮面でいてくださいって神様に月光仮面を要求したとしたらどうなるかです。皆さん、もしも神様が罪を即座に裁き、正しくない人には雨を降らせないで、悪い人には太陽を昇らせなかったとしたら、私たちはもうとっくの昔にいないのです。私たちはとっくの昔に飢え死にしているはずなのです。実は私たちこそが、生まれながらに神様に敵対する、まさに神の敵なのです。私たち自身が神様の前に敵であることを知るとき、44節は急に現実の豊かな恵みの御言葉として私たちに迫ってきます。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。この敵が私であり、あなたなのです。この迫害する者が私であり、あなたなのです。まさに、私たちこそが神に敵対し、神に裁きし、神に拳を振り上げる者なのです。しかし、この敵である私を愛し、こんな私のために許しを祝福を祈ってくださったのがイエス・キリストなのです。あの十字架こそ、私たち神に敵対する者をキリストが愛して、私たちを本当に恵もうとしてくださっていることの証拠であり、その十字架の上でイエス様は、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかわからないのですと、まさに迫害する者のために、あなた、私のために祈ってくださったのです。この驚くべき神様の愛が今日も私たちに注がれています。この愛を私たちが心から感謝して受け取るとき、私たちはその瞬間に天の父の子供にさせていただけます。そしてこの神の愛を受け続けていくとき、この愛に育てられ続けていくとき、私たちもこの父なる神に似たものへと変えられていくのです。では敵を愛するというのは、具体的にはどのようにして表していくことができるのでしょう。私たちのうちに、この敵を愛する愛というのは持ち合わせてはいません。私たちが持っている愛とは、この敵を愛する愛とは全く質の違う異質なものなのです。46節。自分を愛してくれるものを愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといって、どれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。自分を愛してくれる人を愛する愛、それは私たち持ち合わせています。自分の兄弟に挨拶をする、それもとても大切なことです。しかしそれで、愛の深い立派な人であるとは言えない。誰だって、兄弟には挨拶をするのです。妻を愛し、夫を愛すること、それはとても大切な立派なことです。父を愛し、母を愛し、心を込めてその面倒を見る、それは決して優しいことではない、素晴らしいことです。子供を愛し、友を愛すること、素晴らしいことです。しかし、神様があなたに私たちに示してくださっている愛は、そして私たちに今命じておられる愛は、このような愛とはまるで違うのです。今まで私たちが見たことも聞いたこともない愛なのです。それが敵を愛し、迫害する者のために祝福を祈らせる愛なのです。敵を愛する。一体それを具体的に示す方法はどんなことによってなのでしょう。二つのこと、今日学びたいのです。第一に、あなたにとって敵となっている人のために祈りなさいというのです。 祈ることによって、それもあなたにとって敵のようなその人のために祈ることによって、私たちは具体的にその愛を示していくことができる。三重県四日市の堀越信次先生、その先生の書かれた本の中にこんな話が出てきます。私たちが幼児教育を始めてしばらくして、卒園した子に由美ちゃんという女の子がいました。ある朝、由美ちゃんたち新入生が一列に並んで登校していくと、男の子が石を投げたのです。よくある話です。由美ちゃんの母親はそのいじめっ子を大声で叱ろうとしました。すると石を投げられて由美ちゃんは、お母さんやめてとお母さんを制しました。お母さん怒っちゃダメ、イエス様は迫害する者のために祈りなさいと言ったの。だからああいう悪い子のためには祈ってあげなければいけないの。お母さんはびっくりしました。6歳の子がなんてことを言うのだろう。この子は私よりも立派なことを言う。いじめられても平然としている。この子を教える資格はもう私にはない。一瞬由美ちゃんのお母さんは、お母さんには喜びと悲しみが交錯しました。お母さんはその足で教会へ来ました。先生、私にも聖書を教えてください。もうあの子を育てる自信はなくなりました。お母さんはこの後続けて由美ちゃんと教会に行き続けたというのです。敵を愛する、それはその人のために祈ること。第2番目に、敵を愛するとはイエス様の言葉によると、自分にとって敵のような存在の人に自分から挨拶をすることだというのです。愛は、敵を愛する愛は、挨拶によって示されるというのです。日本語のこの挨拶という言葉、漢字でそのアウトラインに書いておきましたが、この挨拶というこの漢字は素晴らしい意味が込められているのです。それはもともと仏教の禅宗の言葉だそうです。挨拶の愛は押すとか、背中を叩くとか、開くとか、押し進むの意味。殺は、攻めるとか、迫るとか、挟みつけるとか、押し付ける。両方とも、押すの意味があるのです。すなわち、押す、押す。で、押し合う。押し問答の意味なのです。すなわち、禅宗によって、この押し問答をすることによって、その、門下の僧と上の者が問答をすることによって、その悟りの境地、悟りの程度を知ることになったというのです。もともとはこれは一愛一殺という言葉が、その一が取れて挨拶になったそうです。そしてこの挨拶というこの言葉の漢字の意味から、挨拶とは胸を開いて相手の心に迫ることと言われるのです。聖書の舞台であるイスラエルでは、この挨拶の言葉はシャロームです。本当に便利な言葉です。こんにちはもシャローム、さよならもシャローム、もう本当にですね、シャロームでお互いに通じるわけです。その意味は平和です。自分の方から進んで相手に近づいて、シャロームと挨拶を送る。それは私たちが日本でお互いに、こんにちは、とですね、挨拶を送るよりも、はるかに大きな意味があるのです。というのは、この聖書の舞台っていうのは、習慣や考え方の違う様々な民族や人種の人々が入り混じっています。ですから、そのような異なる人々の入り混じった間に住むっていうのは、とても緊張関係を強いられるのです。そんな緊張関係の中で、自分の方からシャロームと挨拶を送るっていうことは、まさに胸を開いて相手の心に迫ることになるわけです。そしてそのようにシャロームと挨拶を送ることによって、相手に対して、私はあなたに敵意を持っていません。仲良くしたいのです。ということを、それで表すのです。意思表示になるわけです。逆にですから、 挨拶をしないっていうことは、また挨拶をしても返事を返さないっていうことは、それは敵意を持っていることとみなされるわけです。ですから挨拶をしないっていうことで争いが起きたり、もっといけば戦争が起こったりする地域なわけです。聖書を見ていくと、そういう背景で聖書を見ていくと、聖書の中で挨拶を送り合うっていうことが実に大切なこととされているのに気づくでしょう。そういう意味があることがわかるでしょう。例えば、サウル王様に命をつけ狙われ逃亡生活をしていたダビデが、ある時、ナバルというですね、その名前の意味は愚か者という意味なのですが、すごい名前ですが、このナバルに使いの者をやって挨拶を送るんです。ナバル様、あなたに平和を祈りますとシャロームの挨拶を送りました。そうするとナバルは、ダビデか、あいつは何者だと言ってですね、その挨拶にシャロームを持って返さないで軽蔑の言葉を返したのです。ダビデの怒りは心頭に達して、400人の部下を連れてナバルを殺せと攻めようとしました。するとそこにナバルの奥さんアビガイルがやってきて、贈り物をして、ダビデ様、どうぞ怒りを鎮めてください、私の主人は名前の通りの男なので、こういう奥さんも嫌ですがどうぞどうぞ怒りをとどめてくださいとですね、とどめる場面がサムエル記に出てきます。挨拶、シャロームを送るっていうことは、それほどにですね、この地域では大変な意味が込められているわけです。イエス様は自分の敵を愛する非常に身近な具体的な方法が挨拶にあると教えておられるのです。自分にとって厄介な、緊張させられる苦手な人に対して、自分から進んで挨拶することだよ、それが敵を愛することだよ、自分の兄弟にだけ、愛想よくしてくれる人にだけ挨拶したからといって全然何もいいことにはならないのですよというのです。そうやって敵を愛するということが、敵のような存在に挨拶をすることだと理解されてくると、そのことがぐっと身近な問題として迫ってくるのを感じないでしょうか。なぜか自分を避けているあの人、どうにも虫のつかないあの人、以前にあんなに足ざまに言われてもうこりごりだと距離を置いているあの人、もしもあなたが天の父の子供とされているのなら、その距離を縮めようとイエス様は私たちに今日挑戦するのです。最近知ったことなのですが、今日本のスポーツ界で、特に陸上競技の世界で大ブレイクしている大学があるそうです。知りませんでした。それは福島県にある国立の福島大学だというのです。陸上の世界選手権などに福島大学の陸上部の学生や OB の者たちが何人も活躍しているというのです。なぜ地方の国立大学がスポーツの世界で大活躍する、そういうことは非常に珍しいことなので、余計に話題になっているというのです。この大学の陸上部が強くなったのは、監督であった川本和久という先生の指導にあったと言われています。この川本先生の指導は猛練習ではなくて科学的な練習をしたということなのです。その川本先生にある人が質問をされたそうです。選手の才能をどうやって見抜くのですか、どうやったら強く育てられるのですか。その答えです。自分から挨拶できない選手は頑張れません。挨拶ができないのは一歩踏み出す勇気がないからです。伸びる選手と伸びない選手の違いが挨拶できるかできないかに現れます。とても考えさせられる、私はエピソードだと思わされました。 挨拶とは、一歩踏み出す勇気だというのです。本当にそうなのだと、イエス様の今日の御言葉と合わせると納得させられるのです。私たちも天の父の子供に似つかわしいものとして伸びていくためにも、自分から苦手な人に近づき挨拶することにトライすることから始めさせていただきたいと思うのです。そのことを考えると、イエス様がまず私たち敵対する者に対する愛に突き動かされて、まさに私たちのために胸を開いて近づいてきてくださったイエス様、私たちに挨拶するどころではない、私たちのために命まで捨てて敵対する私たちのために死んでくださり祈ってくださった、このイエス様の愛に私たちも本当に突き動かされる必要があるのです。イエス様は今日も私たちを、まさに押し問答であるかのように肩をポンと叩きながら、私たちがこだわっている、ほら、あの人に近づいてごらん、勇気を持って一歩踏み出してごらん、私のあなたへの愛があなたに注がれているのだからと、私たちに今日語りかけているのです。今週何か具体的な形で、あなたの隣人を愛せよ、迫害する者のために祈れ、その言葉に具体的に祈りと挨拶という点でチャレンジしていませんでしょうか。お祈りしましょう。ご愛の天のお父様、この朝もあなたの何度も何度も聞いている、しかし高すぎて到底成し得ないと思っていたあなたの言葉が、今私たち自身の姿を指し示す御言葉として示されていることを知らされ、敵は私であり、迫害するものは私自身であること、しかしそんな私をあなたは愛し、そんなもののために十字架で死んでくださり、そんなもののために許しを祈ってくださった、そんな驚くべき、到底私たちが持ち合わせていない愛で私たちが愛されていることを今日改めて知らされます。そんな愛で愛されている私たちに、イエス様は今度は私たちが敵として避けているあの人この人の顔を思い浮かべさせながら、ほらあの人に近づいてごらんと今日押されている思いをさせられています。どうかあなたのお言葉を今日しっかり心の中に握りしめながら、また励ましを受けながら、世界を狭くしている私たちのただ兄弟にだけ挨拶を送る、その垣根を踏み越えることができますように、そしてどうぞお一人お一人がまさに解放されたように、敵を愛し迫害する者のために祈る、そのことに主のご愛によって挑戦しながら、あなたの天の父の子供としてそれにふさわしく伸びていくことができますように、私たちを育んでください。お一人お一人の心にある今ある戦いに、主がどうぞ主のご愛を持って一押ししてくださるように感謝して、尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。